ローマ人への手紙15章14節から21節の御言葉を異邦人への使徒という題で説教します。罪と神の義、そして救いと信仰生活について、ローマのクリスチャンたちに教理と実践を語ってきたパウロは、ここで本論を語り終えて、これまで神様がなしてくださったことを振り返って、異邦人の使徒として歩んだ宣教の道のりを振り返って証ししています。パウロはローマの教会にさまざまな分裂があるのを知って指摘してきましたが、一方で彼らが積極的に問題に立ち向かう意欲を引き出すために、彼らの持つ賜物を取り上げて称賛し励ましています。あなた方は善意にあふれていると言っています。善意というのは信仰の前進の力であり、教会の建設に最も必要な基本的な徳目です。そして全ての知恵に満たされと書いてあります。感情だけではない、知性をもって信仰を受け止めている、そのことを称賛しています。そして互いに訓戒し合えると言っています。信仰者同士が互いに訓戒するのはいいんですけど、それを聞くことができなければなりません。互いの訓戒を聞いて受け入れることができるには、そこの人間関係に真実と謙遜、そして信頼関係ができていなければならないことです。その点、良い関係があると言って称賛しています。パウロがまだ行ったことのないローマでしたが、人の往来が多いので教会の様子は逐一人から聞いてよく知っていました。そのような関係の中で、ローマの教会に最大の励ましをこのように送っているのです。つまり、教会の皆が真実に信仰に向かっていること。だから、パウロはくどく言う必要はないと言いながらも、ところどころ大胆に書いたと言っています。それは彼らにとって耳の痛い話もしたことでしょうか。けれどもそれは異邦人のために神に立てられたものとして神に託された警告だと言っております。それはあなた方に思い起こしてもらいたいためで、その私があえて語っているのは異邦人の救いのためにという目的で、16節ですね、神から恵みをいただいてキリストの使い人になったからですと書いてあります。それは異邦人を神様への供え物とするための祭司として、神と人との間に立つ役目です。パウロは宣教の役割をそのように旧約聖書的な言葉で言い表しています。祭司というのは捧げ物を、人々のために捧げ物を神様に捧げる役目ですが、自分はその祭司の役目をしていると言っています。ローマにはユダヤ人も多く、旧約聖書的な表現が理解しやすい彼らでだったでしょうけれども、それを意識した言葉です。特に自分を神への生きた供え物にすることは、12章の一節に記されている信仰の基本的な態度で、あります。そのようにしてパウロはこの宣教を、異邦人、人々を神様の前に供え物にする、捧げ物にする役割だと、祭司の役割だと言っております。18節、パウロが話したいこと、証ししたいことはただ一つ、異邦人が悔い改めて神様に従順になるために、イエス・キリストがパウロを用いて告げ広めさせてくださったこと、 神様の救いの福音ですね。ただそれだけです。イエス・キリストがパウロを通して言葉でも行いでも、また印や不思議、すなわち超自然的な奇跡をも用いて、そして最も大切な聖霊の力によって、異邦人たちがイエス・キリストを知り、 罪を悔い改め、神に従順なものとなり、聖なる神への捧げ物と変えてくださった、そのすべての過程を言っております。パウロを通して、それは地理的に言えばエルサレムから出発して地中海世界の東半分、シリア、小アジア、マケドニア、そしてギリシア、そしてアドリア海に面したイルリコまで、東西2000キロにわたる広大な地域に、10年から20年の間になされた驚くべき働きでありました。もちろんパウロの献身的な働きもありましたが、それはキリストが彼を用いて成し遂げられた働きであり、また共にいてくださった聖霊の働きでもありました。だから聖書の使徒行伝、これは古い名前ですけれども、使徒行伝は別名聖霊行伝とも言われるのです。パウロの歩みには聖霊が共にあって、その大きな御業を成してくださいました。20節、パウロの伝道への心構えは、キリストの皆が伝えられていないところに福音を述べ伝えるということを切に求めたことでした。開拓者として、開拓伝道者として働き場を求めております。決して安楽な道を求めなかったのです。使徒の働き9章でダマスコで光の中に現れたキリストにお会いして以来、パウロの心を主が捉え導き、異邦人への宣教の道に導かれてここまで来たのです。最初はユダヤ人の間に広がったキリストの福音は、やがて多くの異邦人に広がり、全世界に、そして2000年の時を超えて今現代の私たちにも及んでいるのです。